代謝の夜ヘルス。ヒラギツカサは俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サーチカエリヤシナゴミ、三浦アサさん俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい。はい。ということでですね、もう今日は雨の中収録ですけれども。
はい。雨ばっかですね。
雨ばっかですよ、本当に。パッとしないね。
パッとしない。人生も。人生が。
人生がね。人生もじゃない。人生が。
人生がパッとしない。
ところがですよ、ドイチューさん。そんなね、
ええ、
そんな我々ですけれども、
う
ん、
はい、
ちょっと、
はい、
風吹いてますよ。
あら。
向かい風じゃないですよ、追い風が。
向かい風しか味わったことない、我々が。
大丈夫です。体の向きをちょっと変えたら、追い風になります。
なるほど。
というのはですね、
はい、
先週かな、先週くらいにですね、
はい、
まず、9月2日にですね、
はい、
ちょっと私と松崎さんが、
ほう、
ちょっと、アニメのイベントの、
あら
MC をちょっと
何二人だけパッとしてんすか俺だけ土砂降りじゃねえかよ
すいません、日差しがあったんで日差しがあったんであ
らあら、いや、いいじゃないですか。
まあちょっとひょんなことからね、
はい、
ちょっと松崎経由で、
そうそうそう、
ハイスクールフリート、
はいはいはい、うん、
ハイフリー、
はい、ハイフリー、船の、
はいはい、
映画ですね。船の映画。
船の映画って言ったら、まあ、なんか海軍みたいな。はいはい、
ガルパンの海軍みたいなやつです。まあ、そうです
ね。みたいなね、はい。はいはい。で、それのですね、
はい、
ココミーナの仁義なき夏祭り、スペシャルトークイベントというですね、
はい、
野佐幸子ちゃんっていう、キャラの役の黒瀬優子さんと、
はい、
あと、これ名前難しいんですよね。
フルネームで言うと難しいですよ。
ビルヘルミーナ・ブラウン・シュバイク・インゲノール・フリーデブルクことみーちゃん、
はい、ビリヘルミーナことみーちゃん、
これイベントでも言いづらいと思ったのが、普通にみーちゃんって書いてました、
ね、あ、大
丈夫元からね。
で、その、声やってる五十嵐ひろみさん、
はいはい、
のお二方のと、トークイベントに、
そうですね、
ちょっと司会で行ってきたんですけど、
アニメ放送はもう終わってて、うん、OVA も出てたんですけど、うん、まあ、その秋葉原ホビー天国っていうところで、
うん、
そのハイフリのグッズを売ってる中での、
うん
うんうん、その中でのイベントみたいな感じですね。
で、またこの野佐幸子ちゃんってキャラと、はい、みーちゃん、ココちゃん、はい、みーちゃんっていうのはですね、
はい、
劇中で、まあ、みーちゃんはドイツ人なんですけれども、
はい、
仁義なき戦い、人気映画が好きっていうので、
うん、
まあ、ちょっと意気投合してっていうのがあった、まあ、ちょっとその組み合わせみたいなのもあるんですけれども、
まあ、そこの仲のいい2人が、うん、まあ、キャスト的にも、うん、こうイベントで一緒に出るみたいな。
なるほど、なるほど。
でね、僕なんかもイベントの MC の仕事、本当久々だったんですよ。
ああ、本当ですか。
もう本当久々だったんですけども、はい、ちょっと思ったのが、
はい、
腕衰えてねえなと
思って。松崎に言わせなさいよ。
そう。僕から言いますから。
もう言いたくて。すぐ言っちゃうから。言わせねえよ。
先に言うのよ。
僕にも言ってきたんですよ。俺衰えてねえな。
別の番組の収録でも行った。都合3回。いや、でも結構ね、盛り上がる。
そうですね、面白かったですね。
五十嵐ひろみさんがですね、
はい、
僕昔ちょっと花丸幼稚園っていうアニメでですね、
はいはい、
ちょっと仕事の現場でご一緒したことがあって、
はいはい、
でちょっとそれが2010年とかくらいだったんで、
そうですね、
まあ本当7年ぶりくらいにちょっとお会いして。
お久しぶりですみたいな。
はいはい、
まあ、ちょっとうっすらとそこで絡みあるぐらい
の感じ
です
ね。ただ、五十嵐さんがね、ちょっと喉の調子が悪くて、
そうなんですよ、
ちょっと声をあんま出せないような。
はい、体は元気なんですけど、はい、その喉が。
ああ、なるほど。
ちょっとお医者さんにも、あんまちょっと今の時期喋んない方がいいよって言われちゃったみたいな感じで。
うん、
で、筆談、
はい。そうですね。
会場で。
声優さんが
声優さんが。
でも、ね、
でも要所要所でね、
はい、
フリップ芸みたいな感じで。
最近ね、でもね、声優さんよくあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
結構喉、これ結構イベントとか、
はいはいね、
普通のアフレコ以外にもイベントとか出て喋ったりとかしてる、うん、歌ったり踊ったりみたいなしてると喉をやられて、
はい、
なんでその後のイベントとかラジオとかだと、
うん、
フリップ芸だったりとか、
なるほど、
あとゆきんこさんの出てる、
はい、
その番組、
うん、
ラジオ番組がありまして、ゆきんこリエーションのいちごまみれだよっていう番組、うん、ラジオ番組なんですけど、
はい、
そこで村川理恵さんが、
はいはいはい、
声またちょっとやっちゃって、それで声出せないってなった時に、うん、過去の村川理恵さんの発した言葉だけを取ったリエーションロボっていうのを
初音ミクみたいな、
そうだね、ボーカロイドだ。
だからボタンを押すとちょっとちょっとって言ってくれるっていう、
はいはいはいはい、
のが開発されたりとか、
開発
それいいな、
みたいなのがまああったんですけど、まあその中のまあそのフリップゲーパターンですね。
なるほど。あ、じゃあ今いろいろそういう
そういうフリップ的なことも。
結構まああったりするんですよ。まあでも、初めてだったんで、うん、そう
です。すごい面白いですね。
でもね。
五十嵐さん僕この間一緒でしたよ。
あ、そうなんだ。
あの、キータロー少年。
はいはい、あ、そうそうそう、キータロー少年のね、
やってた、ね。キータロー役だったんで、それの僕、あの、エンディングの DVD 発売イベントみたいなのを僕 MC やった時にご一緒した。
前もやってんじゃん。おい、何が土砂降りだよ、お前。お前が先にひさし入ってんじゃねえかよ。
アントニーほんま、俺まだ腕あるなと。
みんな腕ある、
うまく回せたなって。
いや、でもね、ほんと自分らで言うのもなんですけど、ね、すごくあの、お客さんにもすごく好意的に見ていただいて、
はい、
で、結構その後もなんか面白かったですってこう、
あ、リアクションもちゃんと。Twitter
とかで入って
もらって。あ、いいですね。
でね、その五十嵐さんが、はい、あの喉の調子がまあ悪かったんですけども、
うん、
で、もう一方、黒瀬優子さん、
はい。
この方がすごかったよね。
すごかったですね。
もうね、もうその、五十嵐さん の,、
はい、
あの声が出せないのを、はい、補ってあまりある、
なるほど、
あの弾けっぷりで、いやー、やっぱりいろんなとこに怪物はいるなっていう、ホームランバッターいるなっていうね、
そうでしたね。
なんかでも、あの最終的には、もう俺も、あの俺は基本的に今、ツッコミなんだけれども、はいはい、もう最終的にはもう、何喋ってもボケに聞こえて、
はい、
最終的になんか、普通にボケてねえところでも一回突っ込んじゃって、そうね、あれってなったら、いや、今の俺が間違ったんですよ。全部がボケに見えちゃって。で、なんか最初もさ、はい、で、まあ、その自己紹介を二人にしてもらって、はい、で、決め台詞も言ってもらう。
だからキャラクターの声で。
ただ、その、決め台詞的なのは、はい、ちょっとやっぱ、あの、五十嵐さんが、
ね、
あの、声の調子悪い、
う
ん。
それをさすがに筆談でやるわけにはいかないので。
そしたら、黒瀬さんが、
はい、
あの、私実は練習してきたんですって、楽屋でね。
お
でちょっとココちゃんのも練習してきたんで、
はい、
それじゃあ私言いますみたいになって、はい、あ、じゃあそうしましょうってなって、
はい、
で、まあ舞台でやってもらって、うん、で、まあそれはまあレアなものを見れたっつって、お客さんもわーっとなってるんだけど、で、いや、すごいですね、やっぱね、相方がこうだからちゃんといろいろシミュレーションして、やってきたんですね、みたいなの言ったら、うん、そうなんですよ。私いろんなのを練習してきて、素の五十嵐さんも練習してたんです。まずここで、親素の五十嵐さんの練習、
うん、
まず捕まえたん
ですよ。そうそう、そうでしたね。
で、じゃあやってもらいましょうって、はい、その普段のね、
はい、
普段の五十嵐さんの真似をしてくださって、で多分それは似てるんだよ、
はい。
すごく似てるんだよ、
はい。
ただ、誰も知らないから、お客さんも。
ご本人登場もできない。
そうそうそう。いっちゃいるから、
ね。ご本人はいるのに、声できない、声出せないから。
まずそっからいきなり我々のテンプルをかすめ
てる、ね、
パンチが。いや、でも、あとなんだっけ、なんかね、ゲームコーナーがあって、
はいはい、
なんだっけな。で、黒瀬さんが結局、負けたんだよね。
うん、3本勝負。まあ、その、五十嵐さんと黒瀬さんの
対戦みたいな。
対決、3本勝負みたいな、はいはいはい。
で、その対決もなんかさ、もう、本人テンション上がってんだから、最後が、ピストルに風船つけたロシアンルーレットあるでしょ、
うんうんうんうん、
で、それを俺と松崎に向けて、五十嵐さんは松崎に向けて、
はい、
で、黒瀬さんは俺に向けてっていう、はい、で、どっちが鳴るかみたいな感じになって、はいはい、で、一発目、
松崎の方に。
セーフ。
うん、
で、次俺、セーフ、
はい。
で、3回目松崎セーフ、
はい。
で、4回目俺でパーンってなったのよ、
はいはい。
で、黒瀬さんが負けなのよ。
負けになりました。
なのに、
うん、
大喜びしてて、
パーンやったー
違う違う違う違う俺も一瞬なんかイエーってやつだったから、いやいやいや違うぞこれはと。
パーンってちょっとおめでたい音にも聞こえますから。本当のロシアンルーレットだったら死んでる方ですから。
かなり駆け狂ってて。狂ってましたね。で、その罰ゲームっていうのが、人生で一番恥ずかしい失敗談みたいなを言ってもらうみたいな。
うん
うん、じゃあどうぞっつったら、
はい、
黒瀬さん曰く、なんか一人でね、こう、まあ、近所を歩きながら、トークのシミュレーションを声を出してやってたんだって。まあこの時点でよ。この時点でまずね、はい、我々も一個触っとかなきゃいけないんだけど、はい、で聞いたら、でそれをやってたら、後ろを歩いていた小学生たちに、
はい、
あのお姉ちゃん怪しいって言って後ろをついてこられて、
事案だと。
事案だと。で追い越しては顔を覗かれ、
うん、
それを黒瀬さんがまた追い越しては子供たちが追いかけて顔を覗くみたいな、はいはいはい、デッドヒートを繰り広げて、それが恥ずかしかったみたいな話になって、もうちょっとしたハーメルンみたいな。
すごいな。
そうそう、ハーメルンでしたね。子供たちを。
いろいろあったね。
いやー、面白かった。
で、あれ最後だっけ、はい、なんか、締めみたく
なった、はい。もう一番最後の挨拶みたいな。うんうん、
でお二人から一言ずつもらって、で、その時は五十嵐さんも、はい、お声、ね、出してくれて。うん、で、最初順番どっちいいですかって言ったら、五十嵐さんも、その現場を見て思ったのか、
はい、
あ、じゃあ こっちが鳥で、つって。黒瀬さんを鳥に。
鳥というか、はい、こっち落ちで。落ちで。
したら、黒瀬さん何を見たか、まあ、まあすごくね、やっぱハイフリで、その、割と大きい役もらえたのが、割と初めて
見た、ね。初めて。だからその、ハイフリに対する思いもめちゃくちゃ熱い人で、その過去にやったそのハイフリのイベントの、そのキャスト、内の人が回答者になるハイフリクイズ大会みたいなので、はいはい、もうダントツで優勝したらしいんですよ。
で、特にそれでまたあの、ココミーナっていう組み合わせが本人すごく好きで、だって本人あんまりに好きすぎて、あの、公式のバナーにカップリングって言ってたもん。
言ってましたね。
で、最後、あの、普通に言葉を割って、じゃあどうもありがとうございましたって終わる感じだったんだけど、もう黒瀬さんがなんかもうテンション上がったのか、はい、じゃあここでみんなで、みんなで一緒に、ココミーナコールお願いしますって、ココミーナここに出て、お客も俺らもよくわかんないけど、ここ見んな、ここ見んなってやってんだけど、はい、俺ら内心これどこ着地すんのどこ着地すんのこれ、これ台本ないけどどこ着地すんのって言ったら、もう本人がここ見んな、うわーありがとうつって何とか着地したんだよ。あれすごかった。
猪木やでも。
もう縁起もんだよ、縁起もん。
で、クロスさん、言い終わった後に、はい、よかった、私もどう終わろうかと思ってた。
本当ね。
本人も分かってなかった。
絶対にいい人だな。
いや、本当ですよ。もうすごい素材、いい素材でしたよ。だって俺本当ね、もう思わずね、ペーパービュー時代のツッコミが出ると思ってた。
危ない。
危ないとこでしたよ。
相方にやるツッコミの威力だとダメですよ。
そうです、ね。いや、でも本当あれは、ね、なかなかの。
いや、面白かった。
はい。
でですね。
はいはい。
それがまずあの9月2日だったんですけど、
ね、2日土曜日、
うん、
で個人的に私次の日もちょっとお仕事がありまして、
はい、
それあのこの番組でもちょっと告知はしたんですけども、鷲宮、
うん、
で第35回恥祭という、まあ、地元のお祭りですね、
はい、
それの福原香織ラキスタステージの MC を担当させていただく。
すごいですね。
ゴールだな。
あの、うん、その万感の思いはあるけど、まだ始まってもいないよ、まだ。
かっこいいセリフ。
気づいたん。
いや、でもね、まあ、ほんと10年ですよ。要は、わしの宮にね、僕は初めて行ったのが、2007年。はい、それが、もう、ラキスタブランチ公式参拝って、初めてラキスタの公式のイベントが、
はい、
わしの宮であったんですね。うん、はい、で、その時はもちろん、一ファンとして、普通に見に行ってて。
うん、それはもう、キャストも出ててみたいな。
それ、そう、福原さんと加藤さんが、いらっしゃってて、はい、で、それをまあ、2007年初めて行ってみてて、そっから10年ですよ。
うん、
10年、まあ、その平木島イベント、まあ、それも本当ファンですよ、うん、ファンで行って、あの2009年くらいから2009年か9年からはもう毎年あの大晦日、
う
ん、わしの宮で年を越す、
まあ、
そうです
ね、だってアパート借りようかって
話になってましたもんね
アパートあった方が楽だなそれでようやく10年目でね、まあ、わしの宮から公式のお仕事が来て、なおかつそれが嫁の中の人っていう、
うんうん、すごいですよね。
すごいですよ。これはちょっと
向こうはでも知ってるからオ
ファーしたわけ。 でそれもともとっていうのが、
はい、
まあ俺ずっとそういう要所要所で行ったり、はい、あとまあ普通に何もない時行ったりとかしてて、
は
い
は
い、
普段行ってますもんね。
普段行ってて、
そうですね。
で、あのね、あれね、2000何年かな、あのとにかく鷲宮商工会の、
はい、
方の島田さんっていう方、
はい、
あの和菓子屋のご主人なんですけど、でね、俺そのわしの宮でイベント見てた時にその人が舞台上がってなんか喋ってるのを見てたわけ、
うんうん、
なんかね、その時はね、和菓子屋でその要はまたラキスタに関連のね、なんかお菓子を作りたいと思って、
うん、
で、ラキスタの中でみゆきさんがお餅うにょーんっていうシーンがあるんだ
よ、ね、はいはいはい、
お餅うにょーんなんかね、餅をこううにょーんみたいな、うんうん、
はいはいはい、
でそのお餅を作ろうとしてたけど作れなかったみたいな話を舞台でしてたの、
桜クエストみたいな、
そうそうそうそうで、それがね、その後にある同人誌即売会で、
はい、
館内ラジオ、館内だけで流れるラジオを一時期アニメ会でやらせてもらってて、うん、
はい、
でその年はね、俺と比嘉くんだけだったのかな、うん、でその時に鷲宮商工会のその島田さんと、
うん、
全く個人的な面識なかったんだけど、そこで一緒のラジオをするコーナーがあって、
うん、
でそこで俺が、いや僕実は鷲宮すごい通ってて、だから島田さんが言ってたお餅うにょんとかも見てましたよみたいな感じがあって、はい、あ、そうなんですねってなって、そっから年賀状のやり取り始まって、
うん、
で、いつだったっけな、何年目かの平木島イベントで、
はい、
俺がまあ普通に行ってて、そしたら今 コミュニティラジオ、まあ、ネットでもやってんだけど、あのラジオわしの宮っていうのがあって、うん、もしよかったらそこにちょっと出てもらえませんかってなって、でそこに出たりとかっていう交流があった中で、うんうんうん、今回ようやく公式のっていうことで、いやーこれは嬉しかったね。
いやーそんなん自分で想像したらもう何もできないし、俺リアルに鼻血出るんちゃうか
な。いやでもね、俺もやっぱこの10年でちゃんと成長してたんだね、はい、福原さんを前にしてもあまり緊張しなかった。ちゃんと堂々と堂々と、はいはい、まあ前にも一回お仕事してたのよね、それが8年くらい前に。
なんかおっしゃってましたよね、うん、
ファイト一発充電ちゃんっていうアニメの、はい、イベントの司会をやった時に福原さんと初めて共演して、その時はね、すごく変に緊張してた。
まあ、そうですよ、ね、で
東京国際アニメフェアって、まあ、いろんな、例えばもう30分イベントやって30分打ち合わせしての、まあ、1日もう繰り返しなのよ、ボステとかあったりする、で楽屋もそのブースの近くにパーテーションで仕切ったんだから、
まあ、そうですよね、ああいうイベントって。
で俺はもうその時あまりに緊張して、なんか、ね、タイミングで福原さんと俺だけが楽屋で二人きりになる時間があったの。お、俺緊張して外出ちゃったの。その8年くらい前に。ちょっと僕っつって、ちょっと僕出てきますみたいな感じで。
気持ちめっちゃわかるなそれ。
それがね、
うむな少年だった。
うむな少年、まあうむな少年、その時もあの30歳超えてましたけど、30歳超えてましたけど、いやでもね、本当ありがたいね。で、ツイッターで、お仕事終わった後に、はい、お写真一緒撮らせてもらって、うん、で、それと、あとね、まあ見た人わかると思うんですけれども、それこそフィリップにですね、はいはい、ちょっと司の絵と何とも思わなかったって書いてる写真を一緒に上げてるんですけども、あれっていうのは、まあ現場にいた人はわかるんですけれども、要は福原さんに質問をしてそれをお客さんに当ててもらうみたいな企画があったんですよ。でその、
そうそう、
で正解した人にはその福原さん直筆のフリップを
あ
げる。
あ、
でそれでその質問の中にMC が三平三平と決まってどう思いましたかみたいなの質問があって、それの回答が何とも思わなかった。でももちろんね、ギャグとして書いてで、裏戻った時にすいません失礼なこと言った、かめへんかめへんと、えんやでえんやで香織ちゃんと、そんなこと言ってないけど、
また逃げたんでしょどうせ。
いやいやいや、でもね本当にありがたいことですよ。
ツイッター見ましたけど、深井さんなんか三平さんとも8年ぶりのみたいな。
そうそうそうそう、ありがとう。だから福原香織さんのツイッターにもだから俺の写真持ってる、そうで最後ね、その、まあ、俺の、その、何とも思わなかったってフリップは結局正解者が出なかったんで、じゃあ一旦イベント終わってから、じゃあまあじゃんけん大会で、俺が個人的にじゃんけん大会してお客さんにあげるってなって、でじゃんけんやってたんだけど、スタッフさんがちょっと、まあ俺も一応芸人だから聞き聞かせてくれて、あ、サメさんのじゃあサインとか入れた方がいいんじゃないですかって言われたんだけど、まあ福原さん書いたの欲しいわけじゃん、俺はもう断固と断って、ノイズを混ぜちゃダメ。
それはね、
そりゃそうですよ。
そうそうそう、まあありがたいですけどね本当に。いやでもこんな感じでね、ちょっと二次元再退社もいろいろ、今後頑張っていきましょうよ。結構爪痕はね残してきたんでね、
そうはずですから、
これから広がりますよ。
そうですよね、いや僕もちょっとなんか、いや五十嵐さん、その僕が長くしてる監督さんと、はいはい、まあ結構よく食事行ったりとかして、なんか、まあ、仲良くして一緒に仕事したりとかも結構多いんで、そのやっぱ喜太郎やってたので、そうするとなんか僕ドイチューどうだったみたいな監督さんが聞いてくれて、ドイチューさん聞いたのにセーバーの服着てましたよ。皆さんが言ってたよって。少し爪痕は残して
た。確かにな。確かに。印象度としては高い。
いや、でも僕も、そのハイフルのイベントで、はい、嫁のあずささんのバッグ持ってきたんですよ。うん、誰よりも早く隠しました、ね。
俺その辺話聞くからさ、はい、たけしの服着てた。B. たけしの服着てったよ。
だから本当は、その、五十嵐さんがシンデレラガールズやってる、双葉あんずっていうキャラクターですけど、の誕生日が、その9月2日だったんですよ。
ああ、はいはい、そうだよね。
みたいなことを喋ろうかと思ったんですけど、
それはね、
もうぐっと、ただの肝オタとして。
いやだからさ、なんとなくのシミュレーションもあるわけ。こういうちょっとその芸人としての、で、アニメを絡めたくすぐ、うんうん。だからちょうど五十嵐さんがちょっと声のね、調子が悪いっていうので、はい、情報はもういただいてたんで、アンズがほら、アンズの声だよね。
はいはい、
そうです。アンズが働いたら負けって気がつけるから、はいはいはいはい、それに絡めようとしたけれども、さすがに俺もその勇気はなかった。
他の作品をね、
そうそうそう
絡めるの
はね。そうそうそう。
まあ、吉見吉で言ってたけどね。
言ってました。
まあでもね、そんな感じでね、いろいろ今後とも、
はい、
頑張って、
そうですね。
お仕事いただければ、
はい、
我々こんな感じで、
腕に、
ね、自信がある3人が、
ね。もう錆びてるどころかさらにね、ね
すごかった。
もう
ね。
成長してる。
そう。ね、ほんとね、自信を持ってた。
もう楽屋で二人きりになっても逃げ出さない。
さない
成長してる。
成長してる。
それは俺もまだ無理かも。
直していこう。頑張ろうぜ。協力するからよ。じゃあまあそんな感じで、
はい、
はい。我々こういう形でお仕事を募集してますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということでですね、
はい、
また、次の B パートではですね、
はい、
ちょっとまた作品を特集してみたいということで、
はい、
こちらは、現在公開中の映画、君の声を届けたいの特集を、してみたいと思います。ネタバレ注意、映画君の声を届けたいを語ろう。
イエーイ。
はい、ということでですね、
はい、
現在公開中のアニメ映画君の声を届けたいをちょっと語っていきたいと思うんですが、
はい、
まあ、これ現在公開中ということで。
はい。
で、まあ、ちょっとですね、僕は去る縁でですね、試写会を見させていただいてですね。
うん、
で、一回試写会で見させていただいて、
はい、
で、もう一回、
はい、
まあ、つい昨日ですね、ちょっと見てきた、
はい。
ですけれども、
は
い、お二人も見て、
うん、
見てくれたということで。
はい、はい。今朝
方。今朝方。
はい。
はい。はいはいはい。
僕も今朝。
今朝。
はい。
二人で？
いや、別々で。
別
々で。僕、撮影に座ってたら、もじゃもじゃが入ってきたのは気づいてました。
もう気づかなくて。
一緒の時間だったんだ、
はい。
なるほどね。
で、出て、で、松崎、あれ追いついてけへんなと思ったら、なんか一人でずっと壁の方見てたから、うん、ちょっと怖なったけど、勇気出して、お疲れって声かけて。
君の声を届けたんだ。
俺の声を届けた。
届いたよ。
よかった。
よかった。
まあ、でですね、ちょっとで今、公式サイト、君の声を届けたいの公式サイト、これ、ニュースの部分をたどるとですね、
はい、
8月30日更新箇所に私の応援コメントも載ってる、
はい、
ということなんですが、
はい、
で、まあ、ちょっとですね、改めて3人で見てみて、はい、この映画を語ろうっていうことなんですよ。
はい、
さあ、どうでした？
やっぱりね、うん、女の子の夏休みっていうのは素敵ですよ。
間違いないよ。
はい。
わかる、はい。本当に。これはね。
本当にいいです。
うん。
それだけでちょっと泣きそうになって
そのもう舞台設定だけで。
もう、あ、夏休みなんだな
って。はいはいはい。我々がちょっともう味わえないような感じですよね。はい、うん。
もう、
うん、
はいはい。
舞台が、うん、湘南。
そうですね。
そうですよね。
少年の、
みたいな、
そうそう。で、ミニ FM、
うん、
まあ、曲を、
うん、
まあ、舞台というか、
うん、
こう、中心として物語が進むみたいな。うん、
はい、
やっぱ鎌倉とか湘南とかの舞台だといいですね。
うんうん、美しいですね、うん、絵が。
その、海もあるし、うん、山もあるし、
はいはいはいはい、
で、その昔ながらのなんかライブハウスみたいなの
が
あったりとか、で、家、その商店街のつながりとかも未だある感じとかが、やっぱちょうどいいなと思って。
う
ん、
そうですね。
うん、
舞台的にもロケーション的にもいいということでですね。
もう舞台も季節もいい。
うん、舞台も季節も。
年齢もいい。
もう俺らが全部手出せねえってことじゃない。俺らが失ってしまった部分が全てある。
ありますね。
で、まあね、なんでしょう、作品的には、
はい、
まあ割とその、なんでしょうね、高校生が、ちょっと抱える悩みとか、
はい、
対人関係みたいのを絡めつつ、
うん、友達とかね、
あとちょっと一個ファンタジーを乗っけてるみたいなね。
うんうん、そうですね。
やっぱ言霊っていうのが、ちょっとキーポイントになってきました。
まあ君の声を届けるっていうのでね。うん、
本気で思った、ことを言うと、
うん、
いいことでも悪いことでも、それは叶ってしまうっていうような言霊っていうのを中心にして、
ね、
う
ん
う
ん、でも痛いの痛いの飛んでいけみたいな。
うん、
そうですね。う
ん、はいはい。で、それで、まあ、まあそうですね、ここからはまあちょっとネタバレも込みになるんで、
はい、
あれなんですけれども、
はい、
まあある女の子のお母さんがずっと 交通事故で、
はい、
まあ、意識がないまま、目が覚めないままずっと入院していると、
うん、
で、その子のお母さんが昔やってた、喫茶店にあるミニ FM 局、
はいはい、
ここにまた別の女の子が来て、
うん、
でそこでちょっとこうミニ FM 局ラジオっていうのにちょっと興味を持って、
うん、
でこうその お母さんを目覚めさせるためにラジオをちょっとやろうよっていう、
言霊をそのまあお母さんの病室にラジオをずっと置いてて、うん、
はいはい、
そこでやって声を届けようよみたいな、うん、
でまあここでね、まあ、いろんなこうちょっと人間ドラマみたいのがありましてね、
うん、
一応だってそのいわゆる登場人物中心人物としては女の子7人、
そうですね、
はい、
ちょっと多いっちゃ多いですよね、うん、その大体この手のだとやっぱ4人とか5人とか、
ね、うん、夏色奇跡も4人でし
た
ね。
ああそうだ、夏色奇跡好きなの
よ、うん、夏色奇跡基準で
言
うと、ね、
夏色奇跡世代の俺としては
結構な大人でしたけどね、
世代なんだ、松坂世代みたいな感じで言ってるけど、
夏色奇跡結構大人になってからだと思ったけどな、はいは
い、でも結構キャラクター的にもね、うん、魅力的な感じ でも最初さ、
うん、
その主人、まあいわゆる本当のメイン主人公かな、
はい、
ヒロインの
渚
がさ、
はい、
渚ぐいぐい行くから心配になんなかった、なんか、
いや最初もっと引っ込みじゃんの子かと思ってた
ら、そうそうそう、
なんかぐいぐいこいつやべえやつだ、
ね、マジでおい不法侵入だぞマジで思って、ああ怖い怖いって思いながら見てました
最初ね、なんか器用な感じやと思ったら、うん、そうそうそう、一人で走ってって金ついて、ああみたいな叫び出した
の。やっぱあのくらいの少女っていうのはね、やっぱりそういうなんかこうあるんですよ。
多感すぎるやん。
カエルと話しちゃったり
する。ね。
いやでも結構です。そこで渚っていうのと、シオンっていうの、
はい、
でシオンのお母さんがずっと入院してるんですよね。
はい、そうですね。
その元々ラジオやってた。
はい、
うん、
で夏休みの期間だけそのお母さんの入院してる病院でまあ看病というか付き添いをするんで。
他校の人なんですね。シオンちゃんは。
で、来てて、でたまたまその、喫茶店の、まあ、掃除とかをしてた時に、
うん、
ちょっと入れ違いみたいな感じで渚も、
うん、
なんかそのお店に入っちゃって、
はい、
でそこでちょっとなんですよね、冗談半分に、
はい、
あこれラジオなんだって言って、うん、こうまあ冗談でこういろいろ喋ってたら、うんうん、それを
実際繋がってた、
繋がってた、
お母さんの病室に置いてあるラジオに繋がって、うんうんうん、そのシオンちゃんが聞いて、
はいはいはいはい、はい、
あれさっきまであそこいた、うん、あそこになんか喋ってる人がいると、
うんうん、
超恐怖です、
怖いですよね
ホラーですよ、そこだけ見たら
なんかその渚ちゃんがその放送中に、
うん、
じゃあお便りはあと渚アット
なんとかみたいな
まで、
自分の携帯のアドレスをね、うん、なんかもうやっぱごっこ遊びね、
そしたら、メールが来るんだけど、
はい、
それがしおんちゃんからの、もう来ないでください。
ガチクレーム。
そらそうだよ。
確かに。
自分の家にが乗っ取られてますみたいなことですもんね。うん、
いや、でもね、最初だから、なぎさんぐいぐい行って、うん、で結構その、しおんちゃんの、
うん、
その、環境も複雑じゃないですか。
はい、
お母さんがやっぱずっとって言って、うん、ともすればちょっと遊び半分でそういうことをしてるのかなって、こう感じてしまったりするかもしれないじゃないですか。う
ん、なんかあんまり天候も多くて友達も、うん、少ない子だっていう、
でも結構途中からしおんちゃんも普通にこう笑顔を見せ始めて、やっぱりあなんかこう友達が欲しかったみたいな感じがあるのか、そこでちょっとすごいまず第一段階ホッとするみたいな感じですね、はいはい、やっぱりそうなんですよね、女の子たちはね、
いや本当最初はドキドキしましたよ、その、うん、友達がいないんだったらじゃあみたいな感じで、その渚ちゃんの友達 2,3 人まず作ってきて、うん、そんなん急にやられたら絶対嫌だ俺やったら
それだからドイツ記事やめてやめて
やめて、もうそんなせめて一人ずつやろなんで3対1の構図いきなり作んねんこいつ
さらに引きこもるよって思っちゃ
うあれが湘南気質、
いやすぐ打ち解けてた
やっぱその渚ちゃんもその本気で自分のこと心配してくれてるっていうのがなんか分かったんで、ちょっとずつ心開いてる感じっていうのは
そうですね、徐々に徐々にして、うん、でそっからまたこういろいろ仲間が増えてって、
うん、
でまあもう一つこうちょっと話のストーリーの中であるのが、
はい、
楓ちゃんってこと、
はい、
あれは
しずくちゃんですか、
しずくちゃんか、あ違う、
あ、ゆうちゃん、
ゆうちゃんっていうのがラクロス部の、
はい、
まあ高校は違うんだけど同じラクロス部でちょっと
ライバル
みたいな、
で幼馴染で元々、うん、
はい、
でちょっとたどるとその何なんですかね、こうゆうちゃんの方がお嬢様なんですよね、
そうですね、
地元の土建屋さんかな、
なんか名家の、
そうそうそうそう、う
その町の力をに一番持ってるおじいさんの孫娘みたいな、うん、
っていうのがあって、でちょっと楓ちゃんの方がそれをあまり心よく思わない感じになっちゃって、うん、ちょっと疎遠になってるみたいなのがちょっと主軸としてはもう一本あるみたいな感じで、うんうんうん、
負けたくないみたいな、うん、気持ちが強くて、
まあでもね、まあそこがねこの2つの物語がいろいろこのミニ FM 曲を通じて絡み合うみたいな感じなんですけども、
そこもその本音を、うん、まあ言える言えないみたいなので、その 本当の声が届けられないみたいなところも、
そこも君の声を届けたいんですよね、うん、そうそうそう、
結構なんか好きなシーンとかありました？
ね、どこだっけな、
俺結構ねあれだな、うん、あやめちゃんっていたでしょ、
はいはいはい、
あの、あやめちゃんって子も、すごくラジオが好きで。
ラジオマニアの。
あの、ガチなんだよね、ラジオに対して。で、あやめちゃんっていうのはなんでここに合流するかっていうと、たまたまその聞いてたラジオがあんまり緩すぎて、殴り込んでくんだよ
ね。あれはね、結構響きましたね。そうそうそう。我々もこういうのやってるん
で。そうですよね。
たまにやっぱほんまに3人だけで変な顔とか言ってるし。そのラクロスの楓ちゃんとかがこうやってスッて、こうやってスッてシュートするのよ、こうじゃなくてこうなのよみたいな、そんなラジオばっかり言ってて見えねえんだよみたいな
好きなことを言うのはねいいけどねもっと伝わるように話しなさいとかって耳が痛いみたいな
正論だな、
そ
うそうそう、
そのうちあやめちゃんうちらの番組を殴り込んでそう、そこのねなんかでもちょっと割とすごく真面目っぽくなりそうなところで、この中原あやめちゃんっていうのが入ってくるところが割とちょっとこう、
うん、いやでもギャグメーカーって、ね、思ってましたしね、うん、お前らのラジオあかんでってずっと思ってたんで、
内心ほら、はい、曲とか流して大丈夫みたいなのもね、うん、あったからちゃんとそこを正してくれる、ね、はい、キャラが入ったっていうことで、
あれほっとしましたね、
うん、
僕ね気になったのが、はい、あ、その渚ちゃんがさっき言ったその神社に鐘ゴーンってついて、うんうん、その鐘の音でうるさいのを、うん、はいはい、いいことにもうああいう楓ちゃんは嫌いみたいなことを言うんですよね。だからそこでちょっと本音、そこだけ自分の本音言えると、うんうんうん、っていう時にその神社の息子の大悟くんっていうのが何なのか、なんか見守ってる感じあるんですよね、うんうんうん、あそこがおす特に関係性、幼馴染とか。
あんまり説明ないんだよ
ね。ないんですよね、うん。だから、あそこは、これはどういうあれなんだと思いながら、うん、ちょっとニヤニヤ。
まあ、ね、まあ、大悟くんの方はね、
う
ん、
おそらく、まあ、好きでしょうね。
ニヤニヤしながら、うん、あれ、でもどうみたいな。
ね、序盤のあれからしたら、ちょっともうちょっと絡んでくるのかな。
ああ、そうだね。
ちょっとありましたけどね。
まあだから女の子だけの話だから、まあそこはもうあくまでサブでみたいなことありましたけど。
最後ちょっと協力みたいな。
そうですね、ありましたけど。
そこをさらっとしてくれたよぐらいで終わったから。
いいやつなんだろうな。
いいやつだよ。
いや、絶対いいやつ、
いいやつね。前に出すぎで。そうそうそう。ドイチューさんなんか印象残るし。
でもやっぱオトハチンが。
うん。
うん。オトハチン。美大、美大じゃない。音大、大学生なのかな、あの子は。
あ、でも同級生は、その、音楽学校に通ってる。
そうか、そうか。っていう。
うん。
子が一人でライブやったりとかしてて。
うんうんうん。
ね。
かっこよかった
です。かっこよかったですね。なんか、その、地元のライブハウスみたいなところで、音八人がボーカルで、なんか、後ろに演奏する人がいて。
うん、大人たちに囲まれて演奏してたりとかして。うん、なんか、ほんまに、すげえ才能、この子。ジングルが必要よって言われたら、一瞬でジングルを作って。
そうそうそうそう。
もうちょっと明るい方がいいなって言ったら、もうさらにいいのって言ったら、
うん、
欲しくね
欲しい。
そっか、まず二人スカウトしないと。あと、俺、個人的にはしずくちゃんってメガネの子
いる。はいはいはい。
で、その、あやめちゃんが来た時に、はい、ラジオに必要なのは何って一人ずつビシッて聞いて、うんうんうん、みんながこう、えって言いながらこう、なんか答えていくんだけど、はい、しずくちゃんって一番こう、なんとかね、女の子らしいというか、うん、お菓子作り、うん、ね、趣味だったりしてっていう感じなのに、うん、パッて聞かれた時に、うん、にっこり笑って、下ネタって。これ。これ強いぜ、こいつ。
あれは
よ
かった。しずくちゃんは可愛かった。
うん、それは深夜ラジオだよ。
そうそうそう。
お昼にやるラジオですよね、これはね、っていう。
お母さんに聞かせてたからね。
そうです。何を届けようとなっていう。
まあでもね、結構、でも最終的にはこうね、うん、そっから話がこうぐーっとまとまってって、うん、また 終盤で一回こうぶつかり合ったりもしますけれども、
うんうん、
ほっとするような、うん、
そうでしたね、うん、そのまあネタバレだからいいですけど、その、うん、要は喫茶店が要は取り交わしに、うん、
はいはいはい、
なってしまうっていうのがもう分かって、う
ん、もともともう決まってたんだよね、
うんうん、
でそれに絡むのがさっきの、 あの言ってたゆうちゃんの、
うん、
会社
の、ね、
おじいちゃんがっていうのがあって、
うん、すでに土地はもう買収してあって、うん、取り壊すことも決まってたみたいな話なんですよね、うん、
でそこからですよね、
うんうん、そこからまた、まあ、ギスギスして、うん、でもどうなるんだろう、
そうそうそうそう、
でもお母さんはもうその病院を退院して、
うん、
そう別なところにね、
多分そのしおんちゃんの多分地元の病院に、
はいはいはい、いやでもまあだって2人も今朝でしょ、俺も昨日の夜だったんだけど、はいはいはい、あの2回見たのやっぱもうラストシーンのあのさ、
うん、
まあこれはねここはネタバレしませんよ、うん、ラストシーンのあの盛り上がりってい
う、うん、
泣いちゃったよ、もうまた、
うん、
2回目だぜ知ってんだよ俺1回見てんだから来るぞ来るぞ来るぞ、あー来たーって
あの商店街チラシ配ってるところも良かったな、
あ
チラシというかこれあのポスター
貼
り回ってるところも、あああのラジオのみたいな感じで、はいはいはい、
それあのもう電気屋のおじさんがもう超、
ね、ああもうポイントですよね、
あのだから普通ミニ FM 局っていうと100メートルくらいしか範囲がないんだけど、うん、その電気屋さんが当時ね、
うん、
そのそうこのしおんちゃんのお母さんが昔ミニ FM 局やってた頃に、うんうん、その
もっと範囲を、喫茶店は結構儲かってたんですよね、
そうそうそう、で範囲を広めるためになんかこう
トランス
ミッターか、うん、それをつけていろんなとこに配って、うんうん、でさ、何屋さんか忘れたけどさ、うん、あの店で使ってるラジカセに、
うん、
当時の、
うんうんうん、
しおんちゃんのお母さんがそうそうやってたアクアマリンのステッカーを貼ってると
こ、そうそうそうそう、
あれがまたね、憎い演出ですよ、
だからあのラジオが復活するんならみたいな感じで地元の人たちも協力してくれるんですよね、
あれはね超もうウキウキした、本当にあれやっぱあの電気屋のおじさんがしおんちゃんを見て超喜んでる姿とか、
うんうんうん、そうそうそう、
あれね、まあ、
久しぶりだなみたいな、
あのお母さんの回想シーンがあったから、うん、余計にもうあれはグッときちゃったな、うんうん、
いやとにかくねこれはね本当にねちょっとね、
うん、
まあちょっと今、日曜ですか、まあ、日曜というか、
うん、まあ更新されてるのは日曜ですね、
日曜なので、はい、ちょっともしあれだったら急いで見に行った方がいいかなみたいなところはありますけど、これはちょっと損をさせない映画ですよね、
結構良かったです
もん、
曲全部良かった
です、ああ、はいはいはいはい、
歌も BGM も
そうですね、上映館とかもね皆さんちょっと調べてちょっと行ってみてもらえると
結構あのちょっと時間差で例えば9月、うん、10月かな10月になってからやるとこもあったりするのか、あったりとか、なので公式サイトからちょっと上映館情報を見ると、はい、
そうですね、
はい、ちょっと終わっちゃうところもあるけれどもまた始まるところもあったりするんで、ぜひこれはねちょっと見ていただきたいんですよ、うん、
この地元あの舞台となった湘南でもまだあのずっと上映してるみたいですから、
はいはい、
地元でとかでもいいかもしれない、近い方は、
うんうん、そうですね、じゃあですね、まあ、君の声を届けたい、
はい、
もうこんな感じで語っていきましたけども、
はい、
やっぱりこのラジオはね、
うん、
あのキャラクター愛、
はい、
それを語っていかなきゃいけない、
はい、
語らなければならない番組ですから、
うん、
やっぱりこれね皆さん見てね、
うん、
どの子が、
うん、
まあ、一番とか言っちゃいけないですね、うん、どの子が推しか、自分の
推しって言うとな、
どういう言葉がいいですか、
愛しい
愛しいでいく、
愛しい愛しいでいきます愛しいなんか言ったら全部愛しいけど、大悟くんまで愛しくなっちゃう、まあでもそうでしょ、ちょっとこの中でまあ、
うん、
あえて心を鬼にして一人決めるなら、
うん、
ちょっと待ってどうしようかな、うん、あ、うん、悩むな、
うん、でも
出てます、
まあ、はい、大丈夫です、
じゃあいいでしょう、うん、一斉のせいでいきますか、
はい
はい、
いいですか、
うん、
下の名前だけでいきますか、
はい、
いきますよ、うん、せーの、
しさくちゃん、
ばらけたね、
どうやらばらけました、
どうやらばらけたね、
はい、
僕は、うん、さっきも言った通り、やっぱしずくちゃんがちょっと、
うん、
はい、そんなあんなとこが可愛かったですね、あとちゃんとパティシエになるっていう
目標、ちゃんとね、
そう一番芯が
しっかりしてる、
これ三平さんクイズにしてたら俺当ててたな、
でも俺も結構そうだった、
ク クソ、クソクイズで当てたらいくらくださいとか言えなかったな。
さあ、あれ二人は
僕は、音八人。
ああ。
はい。
なるほどね。
うん、はい、はい。外れた。
嘘、はい、
誰だと思った、誰だと思った、
楓ちゃんだと思ってました。
ああ。
ああ、なるほどね。
そうか、そう、音八人。
音八人。
おう。
金髪が好きなんだな、どう
あとちょっとやっぱこの中だとね、音八はちょっとやっぱこう浮世離れというか、こうやっぱなんかこう不思議な魅力を持って
る、ね、そうなんですよ。僕あのレコーディングの歌の練習の時の褒めるところが、
うん、
この人絶対将来売れるわって
。もういや、あの感じで俺らのネタも褒めてくれる。
いや本当に、
ね、人をちゃんと伸ばせる子、
うん
うん、そんな気がする。
そうそうそう。
さあ、まさきさんは？
僕はあやめちゃんです。
あー、そうか。うん、
あの中で、うん、このコメディーリリーフができる強さっていうのはね。
なるほどね。
しかも、確かに。コメディーリリーフしてる子が、
うん、
結構気真面目そうなメガネをしている。あ、そういう人が、あ、こういう役回りやるんだ。あ、すごいね、と思って。
誰だよ。
何目線だよ。
割と全編的、全編まんべんなく、登場から割とコメディでした
ね。まあでもそうですね。うん、結構、その、謎のメールが、なんだっけ、うん、5通とか、損壊してるんです
よね。クレームメールが来て。
クレームメールが。
こんなの無視した方がいいよみたいな、楓ちゃんに言われるんですけど。あの、なぎさちゃんをなんか、ストーキングじゃないですけど。
尾行して。
はい、
もう最終的に。直接来た
そ
う。
そこだけ切り取ったら、もうやばいやつですよ、はい。サイコホラーですよ、それは。
だから、ジングルが必要ですって言って、
うん、
そう、ジングルが必要だと思って、音八人を連れてきました
って。もうすごいな、
準備も万端。
すごいですね。最初は怖かったけど、座敷わらし的なね。幸福を呼ぶみたいな、うん。まあでもそんな感じで、ね、ちょっと君の声を届けたい。
はい、
非常にこの、心温まるいいアニメなので、はい、もし興味ある人いたら、ぜひ見に行ってください。
はい、
ということで、うん、今回は、映画君の声を届けたいを、特集してみました。君たちちょっとパンフを読み込まない、
はい、すいません、
ちょっと終わってから、終わってから、
すいません、
うん、先輩だった完全な名前、
そうだった、
お前、お前ら最近俺のこと友達だと思ってるいいよその感じ友達いっぱいいた方がいいからね。なんだそれ。じゃあですね、メールツイッター読んでいきましょう。あ、やっぱりあの、からかい上手の高木さんの、あの、特集したの
が、ね、はい、六巻特集。
そうですね。ずっと気になってた、からかい上手の高木さんを買うきっかけをこんな形で与えられるとは。ですね。我々がきっかけでやっぱりね、こう、買ってくれたりとか、映画を見に行ったりとか、非常に、こっちも紹介のしがいがあるということで。
うん、
して、二次祭を聞きながら出かけたら、うん、からかい上手の高木さん最新刊が手元にある、不思議。
不思議。
不思議。読んでから聞くのも楽しいだろうけど、読む前に聞くと読みたくなるお三方の名プレゼン。
おー。
すごいですよ。高木さんも褒めつつ、我々も褒めるっていう、俺、なかなかの手だれですよ。俺
素晴らしい文才。
ね、我々こういうのすごい鵜呑みにしますからね。ありがたい。して、こちらは、買った、そして読んだ、さらに読みながら聞いた。こんなん好きに決まってるやん。ずるい。四つ葉とフライングウィッチ原始圏2代目と来た漫画コメンタリー。全部面白かったので、次は何かと期待が高まる。いいですね。
漫画コメンタリー、そうですね。
そうですね。
本当だ、そうだ、本当だ、本当だ。
そうだよね。だって我々、まあ、ネタバレ注意って最初歌ってることをいいことに、
うん、
全部読みます
からね。1話ずつね。
余すところなく、
うん。
はい。そして、からかい上手の高木さん6巻を、六巻を片手に聞きました。神社で落ち込む高木さんが西方のびっくり箱で元気になるシーン、本当に良いです。
うん、あそこね。
お、そしてこちらはね、メールで届いてますね。二次体ネーム、エリさん。最近、からかい上手の高木さんを読んでハマってますと。高木さんみたいになりたいと思いました。話が変わりますが、松崎さんにサインを書いてもらったら字が綺麗で素敵でした。絵と字の差がいいですね。ギャップギャップ。ギャップも
いやいや。内容が急すぎます。メール、まあ全然全然。ありがとうございます、
はい。文字は上手な松崎さん。
松崎さん。文字だけ上手な。
なんだろう。
あとですね、はい、じゃあこちらも行きましょう。はい。嫁よ俺色に染まれも特集しましたね。はい。 沢近さんはお嬢様育ちだから金銭的なことよりも新橋で一緒に飲んだ思い出とかを大切にしてるので費用が1万円を超えてしまっても内心はすごく嬉しかったんだと思います。幸せそうで癒されました。多いですね、こう人の妄想にちゃんとフォローを入れてくれる。ありがたいですね、うん、はいはい、
まあ多分そうだと思いますよ、うん、
よ旦那様、はい、三平さんの奥様にディグダグ2を遊ばせると初めの方は自分のいる島ごと崩して自滅しそうなりそうですね。ディグダグ2島壊すやつですからね、うん、まあ嫁を俺色に染まれの感想、普通にその情景が浮かぶんで最近何も疑問を持たなくなってきてこれ承認力の問題はクリアされてるんでもう限界してるんじゃねえかレクリノーと書いてありますね、はいはい、まあ、そんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。感想バンバンバンバンツイッターの中でつぶやいてください。よろしくお願いします。ではですね、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をこのようにつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で拾うこともありますがその場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。そして、メール募集、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などを募集しております。また嫁を俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので皆さんバンバン送ってきてください。
お願いします。お願いします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲストまたは、イベントの MC などの二次元再退社の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルスのブログでも確認できますのでよろしくお願いします、
はい、
そんな感じでもう90回ですよ、ね、第90回二次祭ヘルス、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチュート
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。
ありがとうございます。他、バッジ買ったんですよ。
あ、バッジ。
ガチャみたいな。
はいはいはい。
何が出るか分かんないやつ。うん、2個買ったんですよ。うん、1個シオンちゃん。
お、
うん、1個カエルなんです
。レアじゃん。でもこのカエルがいなかったら物語進まなかったから、ね。まあ、
そうなんですけど。
カエル、
はい、
パペットマペットの片方みたいな。
牛くん、カエルくん。
シオンちゃんいいな。
ね。
シオンちゃんも好きだな。
そうですね。う
ん、僕も、東宝の、とこで、パンフレットと一緒にグッズ買ったんですけど、
うん、
スクライドの、クリアファイル。
なんでスクライド
今、
そう、なんか、
サンライズのやってるんですよ。
はいはいはいはいはい。
僕は美味しんぼ。ミスター味っ子。
ミスター味っ
子。何これ。
ミスター味っ子の
クリアファイルを。
あ、でもミスター味っ子、お母さん乗ってないじゃん。
乗せないでしょ。
味吉のりこさん乗ってないじゃん。